翌日、源氏のところから小君が召された。出かけるときに小君は姉に返事をくれと言った。明日お手紙をいただくはずの人がありませんと申し上げればいい、と姉が言った。間違わないように言ってらっしゃったのに、そんなお返事はできない。そういうのから押せば、秘密はすっかり弟に打ち明けられたものらしい。こう思うと女は源氏が恨めしくてならない。そんなことを言うものじゃない。大人の言うようなことを子供が言ってはいけない。お断りができなければお屋敷へ行かなければいい。無理なことを言われて弟は、呼びにお越しになったのですもの、伺わないでは、と言ってそのまま行った。公職な紀伊守は、この継母が父の妻であることを惜しがって、取り入りたい心から小君にも優しく連れて歩きもするのだった。小君が来たというので源氏は今へ呼んだ。昨日も一日お前待っていたのに出てこなかったね。私だけがお前を愛していても、お前は私に冷淡なんだね。恨みを言われて小君は顔を赤くしていた。返事はどこ？小君はありのままに告げるほかに術はなかった。お前は姉さんに無力なんだね。返事をくれないなんて。そう言った後で、また源氏から新しい手紙が小君に渡された。お前は知らないだろうね。伊予の老人よりも私は先に姉さんの恋人だったのだ。首の細い身弱な男だからといって、姉さんはあの不格好な老人を夫に持って、今だって知らないだろうと言って私を軽蔑しているのだ。けれどもお前は私の子になっておれ。姉さんが頼りにしている人は先が短いよ。と源氏がでたらめを言うと、小君はそんなこともあったのか、すまないことをする姉さんだと思う様子を可愛く源氏は思った。小君は始終源氏のそばに置かれて、御所へも一緒に連れられて行ったりした。源氏は次官の衣装係に命じて、小君の衣服を新調させたりして、言葉通り親代わりらしく世話をしていた。女は始終源氏から手紙をもらった。けれども弟は子供であって、不用意に自分の書いた手紙を落とすようなことをしたら、元から不運な自分が、また正しくもない恋の名を取って泣かねばならないことになるのは、あまりに自分が惨めであるという考えが根底になっていて、恋を得るということも、こちらにその人の対象になれる自信のある場合にだけあることで、自分などは光源氏の相手になれるものではないと思う心から返事をしないのであった。ほのかに見た美しい源氏を思い出さないわけではなかったのである。真実の感情を源氏に知らせても、さて何にもなるものでないと、苦しい反省を自ら強いている女であった。源氏はしばらくの間もその人が忘られなかった。気の毒にも思い、恋しくも思った。女が自分とした過失に苦しんでいる様子が目から消えない。本能の赴くままに忍んで会いに行くことも、人目の多い家であるからそのことが知れては困ることになる。自分のためにも女のためにもと思っては反問をしていた。例のようにまたずっと御所にいた頃、源氏は方角の障りになる日を選んで、御所から来る途中でにやかに気がついた風をして紀伊守の家へ来た。紀伊守は驚きながら、先代の水の名誉でございます、こんな挨拶をしていた。小君のところへは、昼のうちからこんな手はずにすると源氏は言ってやってあって、約束ができていたのである。始終そばへ置いている小君であったから、源氏は早速呼び出した。女の方へも手紙は行っていた。 自身に会おうとして払われる苦心は女の身に嬉しいことではあったが、そうかと言って源氏の言うままになって事故が何であるかを知らないように恋人として会う気にはならないのである。夢であったと思うこともできる過失をまた繰り返すことになってはならぬとも思った。妄想で源氏の恋人気取りになって待っていることは自分にできないと女は決めて、小君が源氏の座敷の方へ出ていくとすぐに、あまりお客様の座敷に近いから失礼な気がする。私は少し体が苦しくて腰でも叩いてほしいのだから遠いところの方が都合がよい。と言って綿殿に待っている中将という女房の部屋へ移っていった。初めから計画的に来た源氏であるから、家中たちを早く寝させて女へ都合を聞かせに小君をやった。小君に姉の居所が分からなかった。やっと綿殿の部屋を探し当ててきて源氏への冷酷な姉の態度を恨んだ。こんなことをして姉さん、どんなに私が無力な子供だと思われるでしょう。もう泣き出しそうになっている。なぜお前は子供のくせによくない役なんかするの。子供がそんなことを頼まれてするのはとてもいけないことなのだよ。と叱って、気分は悪くて女房たちをそばへ呼んで介抱をしてもらっていますって申せばいいだろう。みんなが怪しがりますよ。こんなところへまで来てそんなことを言っていて。取り付く島もないように姉は言うのであったが、心の中ではこんなふうに運命が決まらない頃、父が生きていた頃の自分の家へたまさかでも源氏を迎えることができたら自分は幸福だったであろう。強いて作るこの冷淡さを源氏はどんなに我が身知らずの女だとお思いになることだろうと思って自身の意思でしていることであるが、胸が痛いようにさすがに思われた。どうしてもこうしても人妻という束縛は解かれないのであるから、どこまでも冷ややかな態度を押し通して変えまいという気に女はなっていた。源氏はどんなふうに計らってくるだろうと、頼みにする者が少年であることを気がかりに思いながら寝ているところへ、ダメであるという知らせを小君が持ってきた。女の浅ましいほどの冷淡さを知って源氏は言った。私はもう自分は恥ずかしくってならなくなった。気の毒な風であった。それきりしばらくは何も言わない。そして苦しそうに吐息をしてからまた女を恨んだ。母君の心を知られその腹の道にあやなく惑いぬるかな。母君の心を知られその腹の道にあやなく惑いぬるかな。今夜のこの心持ちはどう言っていいかわからないと小気味に言ってやった。女もさすがに眠れないでもだえていたのである。それで数ならぬ伏せ屋におうる身のうさに、あるにもあらず来うる母君、数ならぬ伏せ屋におうる身のうさに、あるにもあらず来うる母君。という歌を弟に言わせた。小君は源氏に同情して眠がらずに行ったり来たりしているのを、女は人が怪しまないかと気にしていた。いつものように酔った従者たちはよく眠っていたが、源氏一人は浅ましくて寝入れない。普通の女と変わった意志の強さのますます明確になってくる相手が恨めしくて、もうどうでもよいとちょっとの間は思うが、すぐにまた恋しさが返ってくる。どうだろう、隠れている場所へ私を連れて行ってくれないか。なかなか空きそうにもなく戸締まりがされていますし、女房もたくさんおります。そんなところへもったいないことだと思います。と小君が言った。 源氏が気の毒でたまらないと小耳は思っていた。じゃあもういい。お前だけでも私を愛してくれ。と言って、源氏は小気味をそばに寝させた。若い美しい源氏の君の横に寝ていることが子供心に非常に嬉しいらしいので、この少年の方が無情な恋人よりも可愛いと源氏は思った。定本前訳源氏物語上巻角川文庫角川書店1971昭和46年8月10日開版初版発行1994平成6年12月20日56版発行。